マタイの福音書23章1節から12節です。お読みいたします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕えるものでなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。希望があるゆえの厳しさというタイトルで牧師から話を聞きます。
皆さん、もう一度挨拶をいたしましょう。心からの喜びを表して、兄弟姉妹の挨拶をいたしましょう。笑顔たっぷりで、はい、おはようございます。パリサイ人のお話になるわけですけれども、2000年前イスラエル の、まあ、地のユダヤ人人口というのはだいたい50万人ぐらいだったと言われています。でその中でパリサイ人と呼ばれる人たちは6000人ぐらいということです。彼らは、まあ、イスラエルの、この宗教のリーダーを自負していました。モーセの座についているというふうにイエス様はおっしゃっています。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めている。でモーセの座というのはいわゆるシナゴーグ、街道で、律法、トーラーの書が読まれる講談です。このモーセ契約の継承者として、神のような権威を帯びて、そしてモーセのように民を教えてきた。その千数百年代そのモーセの律法、神の教えを引き継いできているという、そういう自負がありました。でこのパリサイ人たち、モーセがメシアのが来ることを待ち望んでいたように、当然パリサイ人たちもこのメシアのが来られることをずっと待ち望んでいたわけです。しかしそのメシア、実際にそのメシアであるイエス様がこの地上に来られたときに、彼らはイエス様をメシアとして受け入れようとはしないわけです。この待ち望んでいた方が来たのになお受け入れることはできない。このイエス様が来られたら自分たちの持っている宗教的な権力、権威というものを失ってしまう、立場を失ってしまうという、そういう恐れがあったんでしょう。またイエス様がそのナザレの出身である、まだ聞くところによるとマリアという女から その父親なしに生まれたというそういう、まあ、ことで、受け入れられないという思いがあったんでしょう。でもこのせっかく待ち望んでいたメシアが来たのに受け入れられない、これは本当に悲しいことです。一体何がこのパリサイ人に起こってしまったのか。イエス様はこのパリサイ人や律法学者たちを偽善というふうに読んでおられますけれども、もちろんパリサイ人律法学者のすべてが偽善的であったわけではありません。一部の人であったと言われています。でそのパリサイ人律法学者にイエス様は面と向かって、こんなことまで言うのかという、そういうふうなことを言われて、その偽善を暴かれ、そして叱責していかれます。この叱責するイエス様の言葉を聞いていると、一言とは思えない、聞く者の耳を痛くさせる、そういう言葉であります。自分自身が言われているように響いてきます。で、今日まず前半でお話したいのは、パリサイ人に習うなということです。皆さんね、パリサイ人は別に間違ったことを教えていたわけではないんです。そのモーセの正しい教えを語っていました。抽象的な形而上学的なような神学を説教していたわけではありません。非常に日常的な、で具体的な実践を語っていたわけです。その神の言葉としてこのどう実践するかということ、モーセの教えを語っていたわけです。難解なその神学を語っていたわけではない、わけです。だからイエス様はこうおっしゃっているわけです。彼らが、つまりパリサイ人と律法学者が、あなた方に言うことは皆行い守りなさいと言っています、おっしゃっています。しかしけれども彼らの行いを真似てはいけませんとおっしゃるんです。彼らは言うには言うが実行しない、正しいことを言っている、モーセの教えたことをちゃんと教えてはいるけども、そう言いながら自分自身は実行していない、その実行していないパリサイ人に習うなというふうに言われるわけです。人に重荷を負わせるだけで助けようとしない、指一本触れようとしない、そういうパリサイ人に習うなと。人に、まあ、5節見ると、人に見せるために行いをしている、その人に見せるためだけ その信仰では信仰を学ぶなということです。彼らは、まあ、宗教家としてその服装やシンボルを見立てさせる、そのことによって自分が何者かであるかのように、立派であるかのように見せかけて、そして人々を支配しようとする、権力を見せつけようとするわけです。この胸びらとか頭と腕 のそこに胸びらをつけてですね、それで、それを広くして目立つようにして、祈りの時にも肩にかけて、そして自分はこういう信仰的な人間であるというように見せかけるわけです。まあ、こういうのは、まあ、時としてプロテスタントの教会も持っていると思います。カトリックの人たちというのはまさにそういう、衣装でですね、圧倒するというところ、いろんなもののもので圧倒するというところがあります。それによって、自分とは他の信徒とは違うという、そういう、ふうに見せかけたりするわけです。まあ、プロテスタントでは、まあ、せいぜい黒のいいガウンを着るということぐらいですけども、その自分自身を何者かに見せかけようとはしないということは大切なことであります。もし、ね、皆さん、私たちもクリスチャン もういかに自分が清いものであるかということを、その格好で見せようとするというのは、これは逆にちょっと疑ってかかるというところがあり、疑ってかからなきゃいけない面も見えてくるだろうと思います。まあ、この パリサイ人、そういう面があったわけですね。6節から10節見ると、そこに書かれていることは、いかにパリサイ人が虚栄心が強いか、そして人から称賛されることを喜ぶかということが書かれていますね。宴会の乗座や街道の定席が大好きであると、そして広場で挨拶されることが好き、いかにも自分は人気者、人から尊敬されている、この人と仲良くなっていた方がいいというふうに思われる、そういうふうに、挨拶、どれだけたくさんの人に挨拶されるかというふうに、見える、そういうふうに呼ばれることが、挨拶されることが好きだ、それから人からラビと呼ばれる、つまり先生ですね、その偉大な、私の偉大な方という意味ですけれども、そういうふうに呼ばれることが、まあ、名誉で心地よく響くわけです。立法の教師の正式なタイトルでもあるわけです。でもイエス様は先生とか父とか師とか、呼ばれてはならない、読んでもならない、とおっしゃって、います。まあ、もちろんその言葉を使っちゃいけないという意味ではないんですけども、主が嫌われるのはその学者ぶった、いかにも権威があるかのようなに見せかける尊大な態度、それを姿勢を取ってはならないということですね。私たち牧師も、まあ、この教会では私のことをできるだけ牧師というふうに呼んでほしいというふうに言ってあります。まあ、もちろんもう習慣的に先生と呼ばれて、特別な、まあ、意味ではその尊敬というか特別な敬意で呼ばれ、もう名称として呼んでくださるんだったらそれでもいいと思いますけども、私たちはとしては、まあ、普通に牧師というふうに呼びかけてもらう方が、まあ、役職ですからその方がいいというふうに、思っています。でこうして、ね、先生先生というふうにそういうふうに呼ばれ始めると、で分からないことが分からないと言えなくなってしまう、知らないことは知らないというふうに言えなくなってしまう、教会の中で知識がある人の方が偉いというふうに思うのは間違っていると私自身は思っています。で知識が人を偉くするのでは決してありません。だから私は分からないときには分からないというふうにはっきりと言うし、そして、もう隣に、カズマがいたら、カズマあれ何だったっけってカズマにね聞いたり、するわけで、彼らは非常に物知りなので、そういうふうに聞くっていうことを恥とはしないということ、いやどうせ全てのことはネットにかければね、スマホでちゃんと調べられるわけで、今からもう知識があるっていうようなことはほとんどそんな意味がなくなってしまう時代になってくるでしょう。とにかくそういう人の評価を気にしないということです。そういうふうにこのパリサイ人の人たち、虚栄心や人から称賛されることを喜ぶようになってしまうと、このへりくだるということができなくなってしまう、そして人を恐れるようになってしまう、自分のために全てのことを虚栄心から行うようになってしまうという、いつも人からどう評価されるかということが気になってしまう、そういう生き方をしてしまう、それがパリサイ人であるわけです。でこの今日は読みでいただきませんでしたけど、13節以降このパリサイ人律法学者の7つの災いをイエス様は畳みかけるように言われるわけです。忌まわしい、災いだ、悲惨だというふうに、まあ、聖書の訳によって違うわけですけれども、このパリサイ人の問題点を指摘していかれます。これは私たちにとっても痛い言葉だと思います。13節では神の国を無意味なものにしているではないか、この神の国に自分も入らないし人が入るのを妨げているとおっしゃいます。弱い人の立場を無視している、でそしてそういう自分を正当化するためにやったら長い祈りをすると、長い祈りができることが何か偉いかのように、思わせる、そこに嘘があるんではないのかということです。15節見ると、回収者を作ることには熱心だけども、自分よりも倍悪い信者を作り上げているではないか、そしてお前たちは目の見えぬ手引きだと、 この人たちにはパレスチナ人にはの誓いにはごまかしがあるぞというふうにおっしゃいます。まあ、そこに書いてある通りなんですけれども、そして律法を形式的に守るけれども正義と憐れみと誠実さをおろそかにしているではないか。最も大切なのはその単に形式的に見せかけだけで守ることではなくって、そこに正義があるか正しさがあるか憐れみがあるか誠実さがあるか、それが大切なんだ。非本質的なことでは、まあ、どうでもよい小さなことはこだわるけれども、その大きな本当に大事なことは無視しているではない。死を末節なことには注意深い。だからブヨはちゃんとこして飲むようなことをするけども、大きなこと、もっと大切なことは鈍感である。ラクダは飲み込んでるではないかと言われます。小さな罪は本当に注意深く避けているけども、大きな罪は全く気にしてない。何なんだそのそういう生活はということであります。で、私たちにはこれは起こりうることであるわけです。で、外側ばっかり清めるけれども内側は罪に汚れているではないかと、目に見えている部分には無頓着だということであります。私たちはこうしてまあ、コロナがこう広がっていって、そして、消毒するということに非常にこまめになっているわけですけれども、例えばもうそのハンカチをこうにアルコールをしますとですね、あちこちこうして拭くわけですよね。そしてそれをポケットに入れてると。で、そういうふうにきちっともう手もきれいにしてるけど、ふと気がついたらその拭いたハンカチで顔を拭いてるっていうのね、ことを無頓着にやってしまいます。私たちその小さなことには非常に細かにやるけども、大事なところは全く無頓着にやってしまっている。白く塗った墓のようではないか。外側はきれいにしているけども墓の中自体は腐りもう汚れているではないか。それがあなた方ではないのか。外側を美しくしていても内側がきれいになるわけじゃない。内側は偽善と不法で満ちている。形式ばっかりで実質はない。内側を清めなさいというふうにイエス様はおっしゃるわけです。そしてあなた方は過去の預言者たちを尊んで、自分たちは預言者たちの血を流すことはなかったというふうに言うけども、今その大預言者であるイエス・キリストを殺そうと躍起になっているではないかということであります。そしてこのキリストを、その神から使わされた御子キリストを殺して先祖の罪の不足分を満たしたらどうか。そしてあなた方の罪悪事の仕上げをしろとさえイエス様はそういうふうにおっしゃるわけです。ここまでイエス様はおっしゃるのですかというようなことをこのパリサイ人立法学者たちにぶつけておられるわけです。そしてそのまま悔い改めがない今ならば滅びが来ると。悔い改めなかったらこのエルサレムは陥落し神殿は崩壊してしまう、そういうことが起こる。36節、はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくることになるんだとおっしゃっているわけです。滅びが来る。実際にイエス様が天に帰られてからおよそ40年後エルサレムは陥落します。神殿は焼け落ちます。ユダヤ人たちは追放されて世界中に散っていくことになるわけです。さて、まあ、これがイエス様がおっしゃったことなんですけれども、なんでこんなことをイエス様ははっきりとおっしゃるのかということです。それが今日のテーマなんですけれども、それはパリサイ人立法学者にも希望があるからなんです。希望があるから厳しいんです。皆さんね、人の問題点をはっきりと指摘する、そんなことができるのは、それはその人を本当に愛しているか、もしくは憎たらしいか、どっちかですよ。こういうことを語るとどうなるかというと、その人との関係がはっきりしてきます。イエス様は このパリサイ人立法学者たちが本当に心から憎たらしくってこういう言葉をおっしゃったんでしょうか。いいえ、そうではありませんよね。愛しているから、この人たちにも救われてほしいから、神の国に入ってほしいから、それを築くためにこういう厳しいことをおっしゃっているわけです。もうこの人と別れてもいいと、その憎たらしい、本当にこの人を憎んでいるときに、この人との関係が断ち切れてもいいというときに、そういうときにもこういう言い方をするかもしれません。だからそのときは本当に決裂するでしょう。しかしイエス様はこの方々を、このパリサイ人を愛しているがゆえに厳しいことを言われたわけです。自分自身を世に与えるために来られた方ですから。でもね、この言葉を発することによってパリサイ人と律法学者は二つに分かれていきます。皆さんね、この聖書と向かい合うときに自分は二つに分かれていくということをこう知ってほしいと思うんです。パリサイ人と律法学者の起源ですけども、今日突然出てきたわけではありません。この神様は最初ね、今から4000年前アブラハムをお選びになって、ご自分の民イスラエルをお作りになりました。そしてその、今から3500年近く前に、その神様はそのイスラエルの中からモーセをお選びになって、モーセにトーラ、神の教え、いわゆる律法を与えられて、そしてこのイスラエルを清めようとなさいました。祭司の王国として、そして神様の祝福が世界に行き渡るように、そのようにご計画なさいました。それから、今から3000年前、そのイスラエルの中からダビデという人物が現れて、そして神の国のひな形であるダビデ王国をイスラエルのうちに立て上げました。そしてこのダビデ王国が神の国のひな形となって、世界中に神の国の祝福が行き渡るようになさようとしたわけですけれども、しかしダビデ王国は2つに分裂して、北のイスラエル王国と南のユダヤ王国に分かれてしまいます。そして今から2600年ほど前、この北王国のイスラエル王国は BC722年に、そして、その南のユダヤ王国は紀元前586年に、それぞれアッシリアとバビロンによって滅ぼされてしまうことになるんです。神の民であるイスラエルの王国がこうして滅んでしまったんです。今から2600年前に。なんでそんなことになってしまったのか。それは神の民でありながら、ユダヤ人たちが、イスラエル人たちが主に従わなかったからです。モーセの教え、トーラーに従わないで偶像礼拝をしたり、汚れたことをして、そして悔い改めをしないまま、ずっと神様の警告を聞かないままになってしまって、ついにイスラエルの国は滅んでしまうわけです。しかし神様はこのイスラエルの民を決してお見せにならなかった。再び70年後にこのユダヤの民がこのイスラエルに帰ってきて、その国を再建し、神殿を再建する、まあエルサレムを再建することをお許しになった。本当に神様の恵みと憐みによってこのイスラエルは復興したんです。神殿も再建されたんです。でその時に、そのユダヤ人たちの中でエズラなど その律法学者が現れて、なんで我々はこのように国を滅ぼしてしまったのか、それは神に従わなかったからだ、その神様の律法、その教えを守らなかったからだということで、その彼らは誠の悔い改めをして、そしてこれからはその神の言葉に従って清く生きよう、で自分たちをこう清めていこうということで始まったのが、それが敬虔派の人たちでした。その敬虔派の中から生まれてきたのがパリサイ人なんです。自分たちを清め分かつ、その性別する、分離していく、汚れたものから自分たちを分離していく、そして律法を正しく守るという、そういう生き方をした、非常にいいスタートを切ったのがパリサイ派の人たちだったんです。そこから始まってるんです、パリサイ人。しかしイエス様の時代までおよそ400年ぐらい経ってるんですけども、いつの間にかパリサイ派の人たちが外側を その形式的なその宗教に成り下がっていったわけです。先ほど見たようにイエス様からあのように批判されるようなその見えっ張り の、 その名誉心ばかりを外側ばっかりを気にするそういう偽善者に成り下がっていったそういうパリサイ派の人たちがいたわけです、まあ、全員じゃないんですけど、でそのパリサイ派の人たちに対してイエス様はこうして叱責なさる非常に厳しいことを言われる。その時にこのイエス様のこの厳しい言葉を聞いてパリサイ派の人たちも二つに分かれていくわけです。律法学者も二つに分かれていくわけです。それはどう分かれていったかというと、もうこの自分は叱責されて激しい怒りをなまさら覚えたパリサイ人と律法学者たちはイエス様を殺そうとする、最終的にイエス様を十字架につける、その怒りの原動力になっていってしまったわけです。でその一方でそのイエス様のこういう叱責を聞いて悔い改めて、そしてイエス様を信じて教会に加わったパリサイ派の人たちもたくさんいたんですよ。その最初がニコデモでした。あるいはアリマタヤのヨセフ もそうでした。彼らはもともとパリサイ人ですよ。そしてこのイエス様のこの言葉によって原点に立ち返った人たちがいたわけです。皆さん今日じゃあこのパリサイ人と律法学者たちはどうすればいいのか、その第一番目が自分たちの原点に立ち返るということです。最初パリサイ派が始まった時、そのへりくだって敬虔にその神の教えに従っていこうというそういうところから始まった、そうやって神の国を再建していこうとしたその初めの愛、初めの思いに立ち返っていく、ここからもう一度始めていくということをするわけです。これを求められたわけです。私たちもいつも原点に立ち返るということをしていきたい、これがイエス様の願いであるわけです。ご夫婦の方々は最初の愛にいつも立ち返っていただきたいと思います。親子も最初の愛の子供が生まれた時の喜びに立ち返っていただきたいと思う。兄弟姉妹も、こうして教会にと共に集まった最初に来た時の、あるいは洗礼を受けた時のあのように皆さんに祝福されて助けられてみんなに喜ばれた時のあの最初の原点、最初のところに、その時に主に従っていこう、主に仕えていこう、神の国に生きていこう、そして祝福するものになろうと思った、その最初にいつも立ち返っていくということ、これが大切なんです。そして2番目に大切なのは、それは神の前に一人で立つということです。神の前に立つときは家族からも友人からも社会からも一旦自分を切り離す、あらゆる人間関係や、あるいは人の思惑や、あるいは今仕事のこと、学業のこと、まあ、勉強のこと、あるいは自分 の計画のこと、一旦それを置いて、そして神の前に一人で立つということです。どうしても私たちそうした人の思いとか、いやこれ自分がこうしたらその友達はどう思うだろうか、家族はどう思うだろうか、兄弟姉妹はどう思うだろうかという、そういう思惑から一旦自分を切り離して一対一で主の前に立つという時間を毎日持つ、朝あるいは寝る時でも、そして一人で立つということはとても大切なことです。もちろんこの家族を大切にする、仕事学業もまた大切だけど、一旦そこから切り離して神の前に一人で立つということを、これをやめてはいけないと思うんですね。これをパリサイ人の中で最初にやったのがニコデモです。ニコデモはパリサイ派の中にいて、そしてパリサイ派の中にいたらその同じ仲間たちの思いのに流されてしまう、それで彼は弱闇に紛れてイエス様に一人で会いに来ましたよね。そして一人になったんです。パリサイ派の仲間から離れてイエス様の前に一人で立つということをしたわけです。これが大切なんです。この時間を、主との時間を大切にするということを忘れてはならない。もちろん私たちはね、こうして神の家族として一つなんですよ。ここに一緒にいるんだけども、でもそれも最も大切なことなんだけども、でも一人で立つという時間も忘れてはならない、流されてはならないということであります。そして、 3つ目ですけど、恵みの原点にいつも立ち返るということです。十字架に立ち返る、悔い改めて、そして自分がどこから始まったのか、その恵みから始まったのだというところに立つということです。皆さんね、私たちいつも神様の恵みから始め直すんです。いつの間にかね、自分自身の力で何とかしようというふうにしてしまうんです。私たち人間というのは、クリスチャンであっても、主がモーセにこうおっしゃったでしょ。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむとおっしゃいました。ここからこの恵みと憐れみを受けて私たちは始まったんです。今クリスチャンであるということは、この恵みと憐れみを受けてここにいるんです。だからこれからも私たちは主の恵みを受けるし、憐れみを受けるんです。主が憐れもうと思われているのが私たちです。恵もうと思われているのが私たちなんです。皆さん、この、それがなかなか信じられない、私はやっぱり神様の恵みから外れているんじゃないかというふうに思ってしまう方々が少なくありません。でも決してそうじゃない、恵みの中にいます。私たち確かにの人生の中に不条理なことが起こります。なんでこんなことが私たちに起こるのか、なんでこんな理不尽なことが起こるのか。今この昇天者記念 の面々をこう見ながら、そういう思いにもなることはなります。でもね、でもなんでこんなことが起こるのか、まあ、これからもそうでしょう。私たち人生の中でいろんな痛みや悲しみや苦しみを味わうことでしょう。なんでこんな理不尽な目に遭うのかということがこれからも起こるでしょう。しかしね、いつも私たちは忘れちゃいけないと思うんです。私たちには理不尽な恵みがあります。不条理な恵みがあります。で、理不尽とか不条理っていうのは私たち の理屈には合わない、なんでこうなるのかってわからない、そういうのが理不尽不条理っていうことですけども、でも神様の恵みや憐れみも理不尽で不条理なんですよ。私たちはなんでこんな不条理な理屈に合わない恵みを受けているのか、なんでこんな一方的にこれだけの神様の愛を受けたのか、私はそう思います。私はこれからもずっと生涯どんな目に遭おうとも神様の理不尽な恵みと憐れみを信じて生きていきます。神様は決して私たちをお見捨てにはならないということ、この恵みの中に立ち続けるという、ここにいつも立ち返っていく、私のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、この恵み、この大いなる恵みの中に私たちは生きているんだということを忘れてはならないということです。そして4つ目ですけれども、それはパリサイ人の生き方、それはパリサイ人は自分を基準にして生きてきた人たちです。最初は神を基準として生きていこうとしたんです。しかしいつの間にか自分を基準として生きていく、そういう生き方に変わってしまったんです。だからマタイの15章の8節9節でこう語られています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えるだけだからとおっしゃっています。よく聞いてください。私たちは聖書の言葉をそのまま信じているように思っていても、しかし実際は人間が作った教えを教えとして信じているだけに過ぎない。そして自分で勝手な聖書解釈をして人間の教えをで生きていける、そういうことが起こるんです。パリサイ人の人たちは自分は聖書に立っているというふうに、神の言葉に立っていると信じてますよ。しかしいつの間にかそれが神を基準として聖書を解釈するんじゃなくて、理解するんじゃなくて、いつの間にか自分の理屈で人間を基準として、自分を基準として聖書を解釈し直して、そして勝手な教えを作り始めるんです。それが問題なんです。一番それは今日のキリスト教会にもたくさんあることです。残念ながら そのことをこの私たちは明確にしていかなきゃいけないと思ってるんです。皆さん、あと1ヶ月したら宗教改革記念日が来ます。宗教改革記念日は今から、500年前、1517年ドイツでルターがカトリックに対してその95か条 の、 その問題点を指摘したわけですけども、カトリックに対して一番重要なのはこのプロテスタントはもう一度聖書そのものに立ち返ろうということでありました。でとてもいいことです。聖書そのものに立ち返ろうというのはとてもいいことなんですけども、確かに聖書に立ち返ったかもしれません。しかし残念ながらルターも聖書自体には立ち返ったけども、神だけを基準にするというところには立ち返ることができなかったんです。つまりね、ヨーロッパの教会っていうのはギリシャ・ローマの影響がずっと続いてるんですよ。つまりギリシャ・ローマンというのはそれは人間を万物の基準とする人間中心主義のものの考え方なんです。人間が中心なんです。人間第三なんです。だから人間の理屈が大切なんです。人間の理性が大切なんです。だから人間の理性、人間の理屈で聖書を取り入れて解釈していこうというその姿勢はずっと変わってないんです、残念ながら。でも本当に立ち返らなきゃいけなかったのは聖書そのものなんですけども、聖書そのものだけではなくて聖書をその神様の基準で理解していくというところに立ち返らなきゃいけなかったんです。パリサイの人たちも聖書には立っているんです。しかし自分を基準にして聖書を理解しようとしてしまったんです。でも本来のユダヤ人はヘブライ主義っていうのはそれは聖書だけではなく聖書に立つだけではなくて聖書を神様の目で理解していくということを大切にしたんですよ。そこに立ち返らなきゃいけなかった。で、ね、そのはっきりしている一つの例を挙げますとね、そのカトリックとプロテスタントもずっと変わってないものは何かというと、それは反ユダヤ主義ですよ。カトリックもずっと反ユダヤ主義できました。プロテスタントになっても反ユダヤ主義なんです。で、それは人間基準でそのイスラエルというものを見てきたからです。根本が人間基準なんですよ。だから今日その人間基準のキリスト教はどうなってしまっているかというと、もう体制は聖書を神の言葉としては純粋には信じられない。そのイエス様の復活をそのまま信じることはできない。奇跡を信じることはできない。で、価値観も非常に人間的な価値観が支配をするようになってしまいました。そのアカデミックであることがこの、その大切だというふうになってしまう。だからその講談から語られる言葉っていうのは結構神学的な難しい抽象的な言葉がことが語られる。いろんな神学用語が神学概念が使われて語られてしまうわけです。パリサイ人だってそんなことはしなかったんですよ。さっき言ったようにそのまま日常生活の中で実践できるようなことを教えていたわけですよ。だからイエス様もそのパリサイ人が語ることをそのまま行いなさいと言えたんです。しかしいつの間にかその人間中心になってしまったわけです。人間至上主義になってしまった。で、世の中自体がこの世界自体が人間至上主義です。ヒューマニズムです。人間中心です。神の権利よりも人間の権利の方が上に来ているんです。人権の方が上になっちゃってるんですよ。人間が考えることの方が神の言葉よりも正しいとする時代になってしまってるんです。それを悔い改めなきゃいけないっていうことです。今日、本当はここに私 の、 出版した本が届くはずなんですけども、今日届くはずなんですけど、それは私にとってライフワークの一つになります。その神を基準とするか人間を基準とするかというそういう本です。で、これは世界観から人間観から倫理観からもう価値観から もう一度それをしっかりと聖書に立って神の基準で見直そうというそういう見方です。それに直していくんです。まあ、それは今までも何回も語ってきたことでもありますけども、そこに戻していかなきゃいけない。そうなるといつまでもこの世の中と同じ価値基準で、教会の中で生きてしまうということになってしまいます。学歴が優先されたり、その人の見栄えが優先されたり、その若く見えるということがこの優先されたり、聖書にそんなことはどこにも書いてないわけですよ。でもそれを人間基準で読んでいったから、いつの間にか教会の中でも学歴が重要視されたり、あるいは社会的地位が重視されたり、あるいはそのアカデミックであることが重視されたり、そしてその若く見えるということが喜ばれたり、そんなことが基準になってしまうわけですよ。いっぱい教会の中に人間基準の教えが張り込んでるんです。もう一度私たち、そのイエス様がおっしゃっている神基準に立ち返っていかなきゃいけない。神を基準として生活を単純化するという生き方に戻っていく。どうしても必要なことはただ一つなんです。神がどう見られるかなんですよ。人間がどう見るかじゃないんです。神様がどう見られるかということが一番大切なんです。で、その見方で自分自身の生活を見直してみるということはとても大切だと思うんです。皆さんね、私たちは人間中心主義になってしまって、自分というものがもうバラバラになってしまっています。人間の見方っていうのはもう多様性、多様なものになってしまうわけですよ。皆さん、私たちどうでしょうか。こうしてここにいる自分と一人になった自分は同じ自分ではない、母親、父親としての自分、あるいは夫婦としての自分、あるいは会社にいる時の自分、学校にいる時の自分、その自分がバラバラになってしまっている、いろんな自分がいる、いろんな顔をした自分がいる。それは私たち人間中心主義の社会の中にいて、いろんな顔を持つようになってしまったからですよ。そして自分自身もそのような人間中心主義の見方を自分でもしてしまうわけです。人の評価が気になるっていうのも人間中心主義の生き方をしているからです。これね、私自身に向けて言ってるんです。私自身この牧師となってから、そういう人間中心主義のその神学を語ってきた面が多かったんです。でもそこから自分自身を解放していかなきゃいけない。なかなか解放できない。もう一度この神様がどう私をご覧になるかというところにいつも立ち返っていかなきゃいけないと思ってきました。難しいんです。でもそれをしていかなきゃいけない。いろんな心の中にいろんな部屋がある。皆さん、今それの部屋の敷居を取り払って、一つの自分になる。神様だけを見上げて、自分の心が一つになる。一人の自分、広がった自分になる。それを今日していただきたいと思うんです。今日から秋晴れの日が増えてくるでしょう。その秋晴れの澄んだ大空を見上げながらね、ああ主よ、どうぞ私の心をこのように大きな広い心にしてください。今までその心をいくつも仕切って取り仕切り、いろんなその空を見てきた。しかし、今全部敷居を取り払って同じ一つの大きな空だけが見えるようにしてください。あれ海で言ってもいいですよ。大きな海を見て、そしてこの海の海原のように自分の心を広げてください。仕切った心を全部取り除いてください。そして主よ、そこからあなただけを見上げることができますように。そしてそこにその主の空気が、精霊のその風が私の心を全部敷居なしに満たすように導いてください。そのようになったら、私たちの生活もっと単純になって生きやすいものに、矛盾した自分が何人も心の中にいるということがなくなってくるでしょう。私もそのことを願っています。そのことを祈り続けていきたいと思います。天の父なる神様、パリサイ人最初はいいスタートを切りました。清い、性別された主の御心にかなった生き方をしたいというところから 始まりました。しかしいつの間にかそれがいくつもの部屋を作り、そして見えっぱりな人間になってしまう。見かけばかり気にする、人の心、人がどう見るかをが気になるような、その人間基準の、自分基準の生き方をしてしまう。神様、今どうぞそのすべてのものを取り払って、最初の原点に立ち返って、そして恵みに立ち返って、一人であなたの前に立ち、そして自分の心を秋の青空のように爽やかなものにさせてくださいますように。そしてこの生活が単純化した生き方、同じ自分がいつもそこにいるという生き方ができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。民数記を賛美しましょう。